私たちはですね、この目の前の状況がですね、困難な時、神様になぜと問いたくなることがあります。今からですね、2年ほど前にですね、私は大学時代の友人と再会しました。まあ、20年以上ぶりの再会だったんですけれども、まあ、古い友達っていうのは本当に不思議なもので、時代が戻るんですよね。まあ、経験したことある方はわかるかと思うんですけれども、会ってですね、すぐ、ああ、お元気という形で、もうすぐに近い距離で会話が始まりました。でそんな中ですね、この友人はこの20年余りの間に白血病を患って、まあ、死を覚悟したことがあったそうです。まあ、それでも彼は奇跡的な回復を遂げたんですけれども、まあ、私はですね、一つの質問を彼にしてみました。その白血病で死ぬかもしれない状況の中でどんな気持ちだったのと。まあ、クリスチャンとしてどんなふうに乗り越えたのかっていうのもちょっと気になったっていうのがあります。で、彼はですね、こう言いました。俺が何か悪いことをしたんですか？もっと他に悪い人たくさんいるのに、なんで自分なんですか？と。まあ、そのような気持ちで神様に祈ったということを言っていました。まあ、病院の中で同じ白血病の人たちが次々に死んでいくのを見て、もうすぐ自分の番がやってくる。そんな状況の中で彼は神様に対して、どうして自分なんですか、もっと早く死ぬ人がいるじゃないですかと、まあ、そんな問いかけをしたそうです。目の前の状況が困難な時、そのように思うことっていうのは私たちにあるんではないでしょうか。皆さんはどんな時に神様になぜって問いたくなるでしょうか。健康に問題がある時、目の前の仕事や人間関係、生活が不安定なとき、大切な人や物を失ったとき、そのようなときに私たちもなぜって問いたくなるの、そういうことがあるんじゃないでしょうか。で、今日これからお読みする聖書の背景も、まさにイスラエルの民が、神様なぜですか、なぜ神様は私たちを祝福したのにこんな目に遭うんですかと、そのような思いを抱きやすい状況にありました。イスラエルの背後には神がいながら、彼らはバビロニア帝国に敗北して、そして多くのイスラエルの民がバビロンに連れ去られました。そのような背景がありながらも、今日の聖書はイスラエルの民に対して、主である神は決してあなたたちを見捨てたわけではないということを語ります。今日の聖書は神の民イスラエルの救いと、またイスラエルに敵対する諸国の民への裁きが対比して描かれています。それをですね、今日今から読んでまいります。今日お読みする聖書はイザヤ書の41章の1節から13節までとなります。イザヤ書の41章の1節から13節。それではですね、聖書を朗読いたします。島々よ、私の前で静まれ。諸国の民よ、新しく力を得よ。近寄れ、そして語れ。我々は共に裁きに近づこう。誰が一人の者を東から起こし、その行く先々で勝利を収めさせるのか。誰が彼の前に国々を渡し、王たちを踏みにじらせるのか。彼はその剣で彼らを塵のようにし、その弓で藁のように追い散らす。彼は彼らを追い、難なく進んでいく。まだ自分の足で行ったことのない道を。誰が最初から世々の人々に呼びかけて、これらをなし、これらを行ったのか。主である私だ。私は初めであり、また終わりとともにある。私がそれだ。島々は見て恐れる。地の果ては震えながら近づきやってくる。彼らは助け合い、その兄弟に強くあれという。芋の師は金細工人を励まし、金槌で打つ者は金床を叩く者を励まして、ハンダ付けについてそれでよいと言い、釘で打ちつけて動かないようにする。だがイスラエルよ、あなたは私のしもべ、私が選んだヤコブよ。 あなたは私の友アブラハムの末だ。私はあなたを地の果てから連れ出し、地の隅々から呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで退けなかった。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。見よ、あなたに向かって生きり立つ者は皆恥を見て恥ずかしめられ、あなたと争う者たちはない者のようになって滅びる。あなたと言い争う者を探しても、あなたは見つけることができず、あなたと戦う者たちは全くない者のようになってしまう。私があなたの神、主であり、あなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けるというものだからである。今最初にこの冒頭で神を疑いたくなるシーンで、どうしてですかと言いたくなる話をしましたけれども、今日お読みした聖書はですね、一つの視点を提供してくださっています。それは神がこれまでに私たちのために何をしたのかという点に目を向けるということです。今日の8節から9節にかけてこのようにあります。だがイスラエルよ、私はあなたのしもべ、私が選んだヤコブよ、あなたは私の友アブラハムの末だ。私はあなたを地の果てから連れ出し、地の隅々から呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで退けなかった。神がですね、これまでなさった救いの御業が大きければ大きいほど、私たちへの大きな励みともなります。それがですね、今日の一つ目のポイントになります。ここで著者は過去に視点を向けさせています。過去に神はアブラハムを友として選び、最初の祝福と恵みの受け手とされました。またその子孫であるイスラエルをエジプトから救い出しました。イスラエルはこの救いの御業を過去にすでに経験しています。神がこれまでにされた救いの御業に目を向けること、これが一つ目のポイントになります。皆さんがこれまで神に救われた経験を思い出してみたとき、それも大きな救いの励ましとなるはずです。私は今日皆さんとここで共にですね、礼拝を捧げているんですけれども、実はこの教会開拓に向けて、過去一つの救いを味わった経験というのがあります。それは2017年、新学校にですね、通い始める直前のことでした。2017年の3月3日がですね、新学校の入学試験があった日なんですけれども、その約1ヶ月ぐらい前からですね、教会で働いていた私はですね、仕事が忙しくて、休みがほとんどないような状況に陥っていました。で、忙しいだけではなくてですね、いろいろなものがですね、要因が重なっていました。教会がですね、荒れ始めていながら、教会がなかなかそれに対応できないところにですね、もどかしさを感じることもありました。または、進学校に行くための金銭的なサポートがまだ得られずにですね、不安を感じることもありました。さらにはですね、妻との時間も取れずに、妻に迷惑をかけたこともありました。正直、私はですね、その時にバーンアウトした状態に陥ってしまいました。でそんな中で本当に自分は神学の道を進むべきなのか、そのようなですね、迷いが生じていました。で私はその当時からこの東京都心に福音を満たしたいという思いで神学校に通う決心をしていました。でもこの試練を前にした時に自信を失いかけていました。でそのままですね、3月3日の神学校の試験日がやってきてしまいました。でその日の朝はですね、本当に天気が良くて、空を見上げると、なんでこんなに空が青いのに、私の心は悩みで満ちてるんだろうと思えるぐらいにですね、天気は良かったんですけれども、私の心は本当に曇ってました。 で、この日の朝ですね、ディボーションで御言葉を読んだんですけれども、でも御言葉に触れてもですね、全然神様に委ねられない自分に苛立ちが出てきました。祈ってもダメですし、御言葉を読んでもダメでした。で、本当に体が重くなってしまって、でもがいていたんですけれども、そのもがいている中で、少し前に教会でやったミニストリーのことを思い出しました。で、その時のこのミニストリーのテーマが、諦めることの大切さというテーマでした。で、この諦めるっていう言葉はですね、日本語は、物事を投げ出すっていう意味で捉えやすいんですけれども、実はこの諦めるっていう言葉のですね、本来のもともとの意味っていうのは、投げ出すっていうことではなくて、物事を明らかに極めるというような意味があります。まあ、つまりですね、はっきりと現実を見据えるということを諦めるという言葉の意味として使われています。で、そのことをですね、思い出したときに、この現実をですね、はっきり見据えるというのを自分自身に当てはめてみようとしたときにですね、自分はこの悩みを現実以上に大きく捉えすぎている。そしてまた反対に神様の力を小さく見積もりすぎているということに気がつきました。そして祈りの中で神様にこう示されました。あなたがこれからやろうとしているこの都市伝道というのはあなたのミッションだけではなくて私のミッションでもあるんですよと。だから私はあなたを助けあなたを導く。でそのように理解することができたときに私は心がこう安心で満たされるようになりました。でそして心が満たされた状態でこの進学校の試験に向かうことができました。でその日のですね、進学校の試験は、まあ、正直あんまりよくありませんでした。まあ、あの筆記試験が終わって次に面接があるんですけれども、面接官の人がですね、私の筆記試験の採点を見てですね、いや散々でしたねとビリから数えた方がこれ早いですよと言われてしまいました。もっとこれ勉強しないとまずいですねということを言われたんですけれども、私はでもですね、その日は心に満たされていました全然動じませんでした。で私はですね、この救われた経験をこの日一つしました。なので、まあ、私はですね、この時の経験っていうのが、まあ、ある意味ですね、私が恐れる時や不安に駆られる時の励ましの一つとなることがあります。でもしかしたらですね、ここにいる皆さんは、いや自分はそんな経験したことありませんのでっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。でも私たちは共同体としてすでにこのような経験を味わっているということにも目を向ける必要があります。イスラエルという共同体にとってアブラハムの歴史、また出エジプトの歴史経験というのは、それが困難な時にある時の励ましでもあります。で、このことは私たちの現代の私たちクリスチャンにとって福音の土台であるべきです。なぜならば私たちクリスチャンはこの後神様が回復させたイスラエルの民である教会のメンバーでもあるからです。神様はこの後イエスによってイスラエルを回復しますけれども、その時このイスラエルというものを再定義して新約聖書以降はイエスを信じる人たちがイスラエルの民となっています。そのような意味ではこの旧約聖書で神がイスラエルを救う御業を見るとき、それは旧約のイスラエルの民だけではなくて今の私たちへの励ましの言葉でもあるということが言えます。このイスラエルの過去、そして神がなさったこの偉大な過去に目を向けること、これが一つ目のポイントでもあります。そしてさらに今日の御言葉は、過去に偉大な救い主であった神は現在でも救い主であるということが語られています。でこれが二つ目のポイントになります。神はこのイスラエルの民に再び救いをもたらそうとしていることが書かれています。今日の前半の一節から七節で、イスラエルに敵対する人々に対してペルシャ帝国のクロス王を神が用いてイスラエルを救うというふうにも読み取ることができます。例えばですね、2節ではこのように書かれています。誰が一人の者を東から起こし、その行く先々で勝利を収めるのか。 誰が彼の前に国々を渡し王たちを踏みにじらせるのか。もともとイスラエル自体が不信仰によって裁きの中に入りました。でも神はイスラエルを見捨てたわけではなくて、神は救い主であり、主はペルシャ帝国を用いてイスラエルをバビロンの地から救い出そうとしています。イスラエルがたとえどんなに不信仰に陥ったとしても、神はこの状況に救いをもたらす方です。現在においても神は救い主であると言えます。でこの神がですね、今の私たちを見捨てようとしている、またはですね、私たちに関与していないというふうに取るのか、または私たちのことを常に救いの対象として見ているのか、この2つの信頼感の違いというのは大きな差を及ぼしたりします。最近始まったドラマにですね、リベンジ欲望の果てにというタイトルのドラマがあるんですけれども、ちょうど一昨日ですかね、木曜日あたりに放送しているドラマになるんですけれども、このドラマのですね、主人公カイトという男性はですね、父親を信頼できずにいました。で父はですね、巨大病院の院長で、できることならばこの息子カイトにですね、自分の病院を引き継いでほしいと思っていました。ところが息子のカイトは父やそこで働く親族たちを憎んでいました。この病院で働く家族たちはですね、後継者争いでいがみ合っていたからです。この主人公のカイトの目には、この病院で働く家族たちっていうのは、こう患者を救う以上にですね、自分たちの地位を守ることに必死である、そのことが許せませんでした。でそんなある時ですね、カイトはこの父親がこの病院の院長であり続けることの理由というのが違うところにあったということに気づく日が来ます。それはカイトがですね、子どもの頃に重い心臓血管病を患っていて、父親はこの息子をですね、守る、命を救うというふうに約束したことがありました。でも自分の父のこの自分の病院ではその設備が整っていなくて、日本で数少ない専門医にですね、頭を下げて回り、なんとか自分の息子の命を救うことができました。で日本の実情というのは、この心臓に病を抱える子どもたちがいる中で、多くの病院が採算が合わないという理由で、この問題とは向き合えずにいました。でそれによって多くの子どもたちがこの病で亡くなっていました。でも父はこの息子との約束をきっかけに、その後同じような心臓血管の病に苦しむ人たちを死なせたくないために、まずは自分の病院を大きくして、そして新しい専門医を立ち上げて日本を救う、そのようなミッションを抱いて自分の人生を捧げようと生きていました。そのため父はあえてですね、この欲望にまみれた病院の世界に入り込んで、そこで仕事をしていました。でカイトはこの事実を知ったときに、初めて悔い改めて父に謝る、そのような決心をしました。でこの父親がやろうとしている本当のことを知ったときに、カイトの心が変えられたように、神がイスラエルに対する思いを知るとき、私たちの心も変えられていく側面があるのではないでしょうか。バビロンに捕囚されたイスラエルの民たちは、神が何を考えているのかが分からなくなっていました。カナンの地を与えるというふうに約束したにもかかわらず、神はイスラエルをその地から追い出しました。なぜなんですかと、そのような思いがあったはずです。でも神はここでイスラエルの民を見捨てたのではないということを語っています。神は約束に忠実な方であり、どのような状況にイスラエルが陥っても、神はイスラエルと共にいてイスラエルを助けるということを約束しています。10節にこうあります。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強くし、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。そして13節でもこのように語っています。私があなたの神、主であり、 あなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けるというものだからである。現代の私たちにもですね、このことが当てはまりますけれども、この当時のイスラエルにはこれが大きな救いにもなります。神はイスラエルに常に共にいることを約束されています。神はイスラエルを助けることも約束されています。そして現代の私たちはさらにこの後の歴史からも神が常に救い主であるということを理解することができるはずです。イエス・キリストが2000年前にもたらした十字架の死はイスラエルの罪を背負っただけではなくて、私たち人類の罪を背負われ、全世界に救いをもたらしました。あの時私たちを救うために命を投げ出した方が今の私たちのこの現状を見捨てることがあり得るんでしょうか。神は今も共にいて私たちを助けます。私の友人は奇跡的に白血病から救われました。そしてまた私は進学校に行く直前にバーンアウトした状態に陥りましたけれども、神は再び私に力を与えました。それでもある人は思うんではないでしょうか。本当に全てのシーンで神は救い主って言えるんですかと。バビロンの地で神の救いの御業がなされる前に多くの人が死んでるではないですか。実際に私たちも救われないと思う時があるじゃないですかと。それに対して聖書はさまざまなことを述べていますが、今日のお読みした聖書の中で私が希望を持てるのは神が未来においても救い主であるという点です。4節の後半にこのように書いてあります。私は初めであり、また終わりとともにある。私がそれだ。私の人生においてもですね、なぜ神は沈黙しているんですか、なぜ神は私に関わってくれないんですかと思えたことがあります。その一つにですね、私の母がですね、がんになってしまった時のことでした。私は2011年にですね、クリスチャンになったんですけれども、その少し後にですね、私の母が肺がんになりました。で、実はですね、同じタイミングで、そして同じ教会の中で私の母親もがんになったっていう女性がいました。で、彼女がですね、私にある時こう言いました。倉地君、私たちの母のために一緒に祈りませんかと。で、そのように言われて、私は彼女と一緒にですね、お互いの母のためにですね、祈りました。で、それとですね、しばらくすると、また彼女が教会に来てですね、こう言いました。倉地君、私の母のがんが治ったよと。がん細胞が消えたんだ。で、一方ですね、私の母のがんは治ることがなくて、その後何年かして亡くなってしまいました。で、亡くなる直前にですね、私は神を疑いたくなるような状況がありました。なかなかこの悲しみが理解できない。なぜですかと。一体特にこの差は何ですかっていうのが特に気になっていました。でも私は最後にですね、こう考えるようにしました。私たちの目には救いが訪れていないように見えるかもしれませんが、神の目には長い歴史を通して救いがあると。実はある日ですね、母が夢の中でですね、私の夢の中で復活してですね、私の家に訪れてきたことがありました。で、その時ですね、私は母に、あれ、これってもしかするとすでにイエス様と対面で会ったんじゃないのって母に。そしたら母は、あったわよって言ったんですよね。で、それで本当に羨ましい気持ちがこう生まれてきたんですけれども、それがその後夢が覚めてしまってですね、それもまたショックだったんですけれども、その夢から覚めた後、少し私はそのことを考えていて分かったのは、私は狭い視点で物事を捉えるべきではないなっていうこともその夢から教わりました。私はもしこの夢を見なければ、母は比較的早い年齢で残念な死に方をして、残念な生涯を送った、それで終わってしまったかもしれません。でも私はこの夢を通して、母は私より先にイエス様に出会った可能性もある。そして 私たちの目にはがんで死んでしまったこと自体には救いがないと思いがちですけれども、神の目には必ず違ったふうに映っているものがある。神の視点で見れば神は常に救い主です。私たちの目には未来は見えませんし、見えない領域があります。私たちがすべきことっていうのは、この神が大きな歴史という枠の中で救い主であるということに信頼することではないでしょうか。過去に大きな偉大な救いの技を成し遂げた神は、私たちにとって常に救い主です。そして私たちが見えていない領域でも神は救い主として働かれているはずです。その神に信頼することこそが私たちの信仰であり、そのことを私たちが一番求められているのではないでしょうか。この神に信頼を捨て、今週1週間も歩んでまいりましょう。一言お祈りいたします。